じいちゃんと
おばあちゃんの
知恵袋。
いらっしゃい、吉野おじいちゃんだよ。
原おばあちゃんだよ。
この番組は2人の人生経験を生かして可愛い孫たちに知恵を授ける番組じゃ。
いやー、久々に集まりましたね、私たちもね。
あ、お前喉やばそうだから普通の声で
やめろ。お前冷めるな。
いや、今回お前、あ、いや、おばあちゃんっていう体だけ守って普通の声で言って大丈夫、大丈夫。
いらないが、
おばあちゃんっていう体でいい。
おばあちゃんっていう体で普通に喋って、
普通に喋って大丈夫、大丈夫。
口調とかはおばあちゃんで。
いや、口調もお前でいい。で、おばあちゃんっていう体だけ守ってくれたら大丈夫。喉痛そうだから大丈夫。
いやいや、そんないたわられる。
さあ、やっていこうかな。原ばあちゃんは最近何かあったかな。
いや、ほんとにね、なんか暑くなってきて、こうなんかすごい汗かくなーっていう日々がね、続いてますけど、本当に。でも体重が落ちるわけじゃなくなってきたのが、なんかすごい年取ったなって感じますよね。
喉枯れすぎて普通に喋っておばあちゃんの声じゃない。
全く今おばあちゃんやってるつもりはないんですけどね。
もうちょっとしゃがれた。
俺もう32でばあちゃんになるの。俺喉
前借りして早めに老化が喉に来てくれたんじゃないかい。
いや、嬉しいね。
嬉しくねえよ。何にも。
じゃあ、孫たちのレターを読んでいこうかな。孫ネーム、
どんくさたぬき。吉野おじいちゃん、原おばあちゃん、こんにちは。今年高校3年生になり、受験に向けて勉強しています。しかし、勉強しているときついことも多く、もしで私より下の人を見下すことで、なんとかやっています。おじいちゃんとおばあちゃんも、こういうことはありますか？まず、お前は醜い。お前は醜い人間じゃということを自覚して生きろ。
こんな試験で追い詰められてるのに。かわいそうですよ。
お前は醜い。そして、わしは ABC グランプリ準決勝で落ちたときは、すっごくボニータのことを考えたぞ。
否定だ。一緒じゃねえかよ、じゃあ。一緒じゃないですか。
ボニータ赤坂のことを深く考えたぞ。
かわいそうに。
わしも一緒じゃ。
ボニータ赤坂。
わしも一緒じゃ。狛犬のことも考えたぞ。一緒に落ちた狛犬のことも考えたぞ。
一緒に落ちていったから。
だから大丈夫じゃ。
確かにね、辛い時はね、そういうマインドもね、大事ですよ。
下は見るの。下は見るの。
下は見るの。
もう、下が見づらい時とかは、メゾンで、なんか、負けた時は、腹のことを見下すこともあるぞ。下が見づらい時はな。
見づらいってだってまず。
下が見づらい時はな。
もう下がない時。
うん。
M1 の時とか。
M1 の時とか、下見づらい時は。
ふざけんだよ。チームワーク一番大事だから。
腹の方が V 映ってなかったとか、そういう方を見るぞ。
下やな、だいぶ。
なんか、その、じいさんの方が目立つシステムになってるから、世界はそれを相手を分断ですか、叫ぶから。だから、腹の方が目立ってないとか思うぞ。ネタで。
自分でそういう仕組みにしといて。
自分で作ったネタで。そういうことがね、ありますね。
まあまあ、でも大事かもしれないです。そのね、私なんかって思うぐらいなら。
確かにね。
うん、本当に。大事かも。そんな上見て行ける人なんて限られてるからね。
うん、そうですよ。
大体の人下見てるから。
むずいからね、勝つってのは。うんうん。孫ネーム、ゆばうさぎさん。のばうさぎみたいに。のばうさぎみたいに。
怖いな。お前。
帰れ。
お前も別に喉無事ではないよ。
のばうさぎみたいに。
お前は削ってるよ、これで。
帰れ、お前。
え？
よまん。
のばうさぎみたいに。
よまんは。
だっただけで。
お前のレター、よまんは。
ラジオネームなんてそういうもんじゃないの、全部。
嫌いなんじゃん、わし、ノバウサギが。
ええ、珍しい。
わしはノバウサギが嫌いじゃ。
いねえよ、そんなやつ。
ノバウサギもわしのことを嫌いじゃと嬉しいわ。
何があったんだよ。認識もしてないから。
わしはな、まず英語が嫌いなんじゃ。
あ、ええ。あ、そう。
英語とウサギが嫌いなんじゃ、わしは。
あ、じゃあ一番ダメやん。
一番ノバウサギが無理じゃ。英語でウサギじゃろ。
確かに。
あと、ラビットも嫌いじゃ。
ラビット、
あの、番組のラビットじゃ。英語とウサギが嫌いじゃからな。
あ、なるほどね。
ラビットが嫌いじゃよ。
いや、そんな。ダメだ。
続きまして。
本当に読まなかった。怖
っ。孫ネーム、ルル母。吉野おじいちゃん、原おばあちゃん、こんばんは。
まあ、私は原一国さんと同い年で3歳下の弟がいます、うん、先日5年ぶりに弟に会ったのですがめちゃくちゃハゲていましたハゲているとよくいじられる元プールのコウミさんほどまたはそれ以上で私はショックを受けました。久しぶりにいろんな話をする中で目を見て話すべきですがハゲてる頭が見えるとショックを受けてしまうので顔をあまり見ることができませんでした。弟は自己肯定感高そうな様子だったので安心はしましたが私はどのように立ち直ったらいいでしょうか。おじいちゃんとおばあちゃんのアドバイスが欲しいです。よろしくお願いします。うん、これガチで知らんな。
いやそんなん言うな。
これガチで知らんな。
ガチで知らんじゃなくて
謎にコウミ君のことも傷つけてたな流れ玉で
コウミ君と同じぐらいそれ以上もしくはハゲてる。
腹の5個下ということは26とかか。
ああ3個下。
あ3個下か、うん、28
とか早いね。だいぶハゲるにしては。
まあでもただならぬカタラーの万太郎の方がハゲてるじゃろ
押したみんなすぐ下見る
くせ若くてハゲとるじゃろ。ただならぬカタラーの万太郎の方が、
まあ、万太郎はすごいけど万太郎は確かにな。
若くてハゲとるからな。うん、竹蔵の柴田の方がハゲとるじゃろ。
いや確かに。
うん、
はい、下多いな。下を見れば見るほど。
インテークの鈴木の
やめてやれよ。もうやめてやれよ。ハゲてるやつあげんの。別にハゲ表明してないやつのハゲ言うな。はい、万太郎とかは別にその言ってるからあれだけど、別に柴田とか鈴木とかは別に言ってねえから自分でハゲ
でやってない人、
ハゲでやってない人、ハゲのフィールドに連れてくんな。
ナユタの堀越とかもハゲとるじゃろ。
やめてやれよ。
小野原の方がそのデコが広いから小野原がハゲてるのかなって一瞬前髪の割れ具合で思われるけど、よく後頭部見たら堀越のがハゲとるじゃろ
やめてやれって。ハゲコンビやんけ。
あんまどっちもハゲることないやろ
確かにな。
はい、以上です。
意味わからん。
そろそろ帰る時間かね。
おじいちゃんとおばあちゃんはいつでも孫たちの味方だよ。
それ大丈夫かな。
やめろってお前。最後だから頑張らせろよ。
またおいでー。
またおいで
ー。どうもメゾンの原です。
どうもメゾンの吉野です。メゾンは、
今週ないか。
ね、なかった。
確かに。
今週なんか。
今週ないな。今週ないか。
いや、今週マジで、苛立ちもないかもな。
なんかワールドカップ関連とかさ。
あ、
そんなんでありそうじゃない。
確かに。うん、ああ、でもそんなな、ハマってるわけじゃないからな。
ああ、そうなんや。
うん、行くのも。
その上で自分のツボに合わないとダメね。
ちょっと見ていい？
いえ、わざわざ、わざわざ見て応援することか。今週ね、そう考えるとなんか毎日誰かが何かで炎上してるな。なんか流れ早いな、本当に。数年前だとか炎上したらずっとなんか1ヶ月以上言われるみたいな感じだったけど、今ってなんかもう。
炎上も気にならないぐらいのね、速度になってきてるな。
忘れちゃうな。
メゾンは地球温暖化を応援します。
そんななかったそんななかった。応援すんなよまず。
あれ実は地球温暖化ではなく、地球の周期的に暑くなったり寒くなったりを繰り返してるのではという説を応援します。
いやあるけど、そんなん言われてる時あるけど、あ、長い周期の中に今入ってきてる、
はい、のたまたま暑くなる周期に入ってるだけなのではという説を応援します。
応援すんなよ。寒くなる周期怖いな。あとそうだとしたら、
まあでもだとしても氷河期ほどはねならないらしいです。氷河期やっぱ隕石によるものですので。
ああ、そういう持ってる方だ。
はい、
そういう持論も持ってる方だ
ですね。はい、いやーないですね。
あ、なかった今週。そっか。
まあなんかあんまり、確か炎上という炎上はあんまり知らないかもな。まあ炎上あと応援するもんじゃないしな。うん、
言ってるよ俺ずっと。
それ失礼だよし、なんか迷惑だよそれって。
いやいや、言って
る。炎上応援するって、
怖い方を担いでるから、なんか。
いや、今年じゃねえわ。今週はないですね。
ああ、よかった。じゃあ。
はい。
よかった。応援するものがないと。
なんか目まぐるしい日々でした。その、なんて言うんだろう。もうそんな外側のいざこざとかに触れたりとか、うん、SNS のそのなんか炎上に触れたりとかできないぐらい、うん、なんかあの、今人生が諦めいています。
いや、いい。いいやん。
はい。
一つ上がったね、うん、なんか。
なんかもう充実してるというか。
はい。それ何よりじゃん。
充実した暮らし。うん、はい、そうですね。
いや、そう。ブルソンチームみたいな。ウルソンチエミさん懐かしい。
ちょっと充実した暮らしさせてもらってますね。
ああ、そう
なんだ。はい。ですので、まあインターネットのそういう人たちとはちょっと一線を隠していこうかなと思います、僕は。
いやいや、まあいいんじゃない
ですか。はい、今週はもうすぐ、なんか良かったですね。
はい。
いろいろ。何がありましたっけ、今週って。
ああ、今週。
なんかあんま覚えてねえな。あ、今週何も覚えてないな。
トピック的なことってこと。
今週というものをあんまり思い出せない。あ、福岡行ったりとかか。
ああ、そうね、福岡泊まりで。
幕張とか。
ああ、結構移動がね、あった。週だったのか。
そうか。
はいはい。
はいはいはい。
まあまあまあ。
それもあれか、はい、ちょっとスパンがパパンとしてんだよね。
ああ、前回の。
先週水曜日で。
なるほどね。
今週月曜日のところから。
はいはい。なるほど。
スパンがパパンとしてんだよね。
あれ。
うん。
充実してるかも。
うん。いやー、なんだろうな。でもなんかみんなもね、このラジオ聞いてね、明るく、なんか、友達と遊んだりとか、会社に行ったりとかしてほしいですね。
気色悪いかもな。
本当に。
充実したお前って。
なんか、まあ、嫌なこととかにね、目を向けるよりもね、節々、端々にあるね、
端々。
楽しみをね、見つけて、なんかそういうなんかお花に水をやったりとかのなんか、した時のなんかお花から出る蜜っていうのを吸ってみてください。
心配になるわ、なんか。誰もハマってないやつにハマってる可能性
ある、うん。なんかお花の笑顔をこう咲かせてあげるみたいな感じでお水をあげた際にお花から一滴だけ垂れた蜜を吸ってみてください。
聞いたことないんだ。
うん、で、蜂の気持ちになっちゃって見たりとかしながらも。
聞いたことない
ですよ。ブンブンブン、シャカブンブンブン。
ゆうすけ。
すいませんね。お願いします。
それでは始めていきましょう。メゾンの猫日記。
キラン。いいね。
なんか俺が接待したみたいなツッコミ。
あ、いいね。
鳥肌立つな自分に。
正解飛行。
この番組はメゾンの猫日記です。ゆくゆくは人に迷惑をかけないを目指して、メゾンの二人が楽しいラジオを送りします。感想はハッシュタグ猫日記でお願いします。
今感想噛んで感想って言ってたじゃないかよ。
やばい。
浸るなよ感想に。
怖えこいつ。かなりダウン前のアップの時間みたいな。ラリってるわけじゃないよ。違うよね。
お前、感傷に浸るなよ。楽しんでいこうぜ。
はい、
レッツゴーということでね。
はい、あんま言わんな日本人レッツゴー。
レラーンボッシュテンス。番組名新画面のレレレンゲレン。懸命度レリューネームを書いて送ってください。
エムラバか、お前。エムラバの。懐かしい。
ラブラバ
じゃじゃじゃ、エムラバーです。
ああ、ラブラバじゃなくて。
ラブラバってなんすか？
ヒロアカのね、ラブラバじゃないですっけ。ちょっと一回調べます。
調べんな、もういいよ。
ラブラバじゃない
だから何なんだよ、ラブラバ。
ヒロアカのラブラバな気がするんだけどね。
あ、能力
まあ俺がヒロアカのラブラバ調べてる間に、ちょっと繋いじゃってください。でも俺もなんか調べながらこういう風に繋ぐっていうテクニックあるから、お前はそこに差し込んでくる感じでもいいよ。
調べってる。
はい、ヒロアカのラブラバ、いました、ヴィランです。
はい。敵側の。
敵側の。あのジェントルみたいなキャラとね一緒にいるあのラブラバっていうね女の子で、この二人はねヴィランでありながらもね、なんかそのヴィランになった理由があったりとか、この二人なりの絆があったりして、僕は結構好きなヴィランです。
知らないです、そんな聞いてね。というわけで今回がシャープ102の配信になります。102、
素晴らしいね。あと6つでボンドだ。なるほどです。
西条秀樹。
すいません、一瞬天に召されちゃいましたけど。
天に召された
こと。まあ、それ気をつけていきたいな、ということで。
はい。
プリズンクイズチャンネルのバーベキュー。
1個目、これ。
充実してますね。
充実ってか、なんか、やばいぞ、これ。
これが上がりましたね。
上がった。
これに行ってきて、うん、
はいはいはい、
その動画が上がりましたけど。
はいはい、
ちょっと前にね、行ったんですけど。
あ、そうですね。わざわざ、その、 オフに、オフ申請をして。
はい、オフ申請を。
絶対にこの日は休みでお願いします。はい、結構前から。
開けて、2ヶ月前ぐらいにね、オフ申請して。今のところまだオフの申請は僕これしかやってないんじゃないかな。
唯一のオフが、はい、プリズン。
ですけど、はいはいはい、まあ楽し、動画見てほしいですね。めっちゃ面白かった。
ああ、おもろかったね、マジで。
かなり面白い。
すげえいいとこだったの、本当に。
で、なんか、大阪でね、前の日が。
うん、
で原は前の日に帰って、
うん、
で僕は前の日に泊まって、うん、前そのまま
あダイレクトで行った
よ、ね、ダイレクトで行くっていうね、
はいはい、
感じでした。まあ、前も喋ったけど浦田とかね岡本とかと、
はい、
浦田とか岡本とかと大阪で一泊したんで、それ言ってないっ
け。それ言ってないと思う多分。
あ、言ってない。俺が浦田と岡本、う
ん、話しすぎてお前が浦田と岡本と遊んだのを
え、これ喋ってないよ俺浦田と岡本と、
うん、ってなったよ
一泊し。
でもなんか聞いたことはあるなと思ったから、その強くは否定できてない俺も。
あ、言ってないか、
うん、
いや、そう浦田と岡本と、まあなんか、まあ俺が必ず浦田に会うみたいなノリがあってね。
あ、やってるね
浦田と、
はいはい、
で、まあ、浦田が東京に来た時も、なんかまあ、無理して遊ぶとか、うん、俺が大阪行った時は、武者修行で一週間連続で浦田に会うみたいな、
はい、
なんか、ノリがあってですね。で、まあ、一週間連続で浦田に会って、最後、浦田が新大阪駅まで迎え、見送りに来るみたいな、のまで、そうさせるみたいな、ノリがあって、はいはい、で、そのなんか、プリズンクルーズチャンネルのバーベキュー行く前の日、大阪出番で、本来、日帰り。
うん、帰れたね。
だったんですけど、なんか、浦田と飯行く、なんかノリの強制力があってね、浦田と飯に行くっていうことの強制力、
自分で自分でやってるだけだ
が働いて、なんかじゃあ飯行くかみたいな、飯行ったらちょっと泊まるしかないっていうことで、
まあ、まあ時間がね、
はい、なんかね、で、まあ、次の日早かったんで、
うん、
正直本当に嫌でしたね。
そうやな、めっちゃ早かったよ、あのバーベキュー自体、
うん、
めっちゃ都心から離れたとこだったし、
朝早くに、だから大阪をもう7時ぐらいに出たかな。
きつ、
本当に嫌でした、
休みの日で、
うん、本当に嫌だったね。でもなんか俺が本当に嫌っていうのも違うかというか、
まあ確かに、
てかまあこれを俺から断ったらなんかなんて言うんだろうな、まあシャバ像確定じゃないですか、まあ、
自分で作ったノリでな。
なんでまあそれに縛られたっていう形で、まあ岡本と浦田と一緒に赤からに行って。
赤から、
うん、まあ、俺ら必ず赤からって感じなのよ。
へ
ぇ。大阪で。
あ、そんな、
大阪で俺ら。
煙軍団みたいな。
必ず赤からみたいな感じ。
あ、そんなノリがあんだ。
そうそうそう。
暑いのに、こんな。
そう、赤から。
めっちゃ暑いだろ。
そう。で、なんか2時間ぐらい、赤からでネタの話するっていう。
うん、あ、中身はしっかりして
ネタ作るみたいな。
そう、そうなんや。充実はしてんだろ。
充実はしてる。
ただダラダラってわけではないんだ。
そうそうそう。
いや、ストイックな、もうどうなんそれ。後輩がなんか断りづらいやろ、より。
基本的に俺らその集合したらネタ作るみたいなのになってるから。
いい回ではあるんだ
ね。いい回ではある。
変なノリではあるけど。
そうそう、その、変なノリな分、無駄にしたくないみたいな気持ちが俺らの中にあるのかもしれない。
やめろよ、じゃあ。
時間を無駄にしたくないっていう気持ちが俺らの中にあるのかもしれない。
変な。
はい。
がんじがらめになってるやん。
でもまあ、これはまあ、特に面白いことは起きなかったですね。はい。
はっきり諦めた。
はい。
おもろかった。まあでも動画見てほしいかもな。龍大がやっぱ神がかったというか。
はい、よかった。
めっちゃおもろかったんで。ぜひ見てください。
で、
そして、吉本粗品劇場ということでね。まあこれ撮ってる日の前日、昨日ですね。ありまして、第1回。
いやー、やっぱりね、こんなにも壮麗なものを目撃できるというのは、この時代に生まれた我々にとって大変な、に幸運なことなのではないでしょうか。
もう怖えな、なんか。
あ、これ、君の名でティアマト彗星を見ているニュースキャスターが言った。
いや、わかるか。わかるか。
君の名で。
タキ君の名台詞とかも文字ったわけじゃなくて。
あ、じゃあ、君の名でティアマト彗星を見てるニュースキャスターが言ったセリフね。
覚えてるわけねえだろ。
このような壮麗な、現象を目の当たりにできる我々は、この時代に生まれた、この時代に生まれた我々にとって大変幸運なことなのではないでしょうか。
あ、そんなシーンがあるんだ、うん。
その綺麗なね、その壮麗な、そのなんか流れ星、ティアマト彗星、うん、こんなにもこれを見れたことが美しいなって思う、世界がそう思ってるようなティアマト彗星のせいで亡くなっちゃった女の子がいるっていう悲しみの、うん、こう反転させるセリフね。
ああ、なるほど。
そう。
対比で。
三葉たちの、
はいはい、
が、村が、こう、 彗星が落ちてね、はいはい、で、ミツハが死んでしまうっていう、はいはい、このタキ君にとって主人公、我々にとって一番悲しいことが、うん、この世界から見たときに、うん、こんなにも幸運な現象だと思うぐらい綺麗なものの、あの、反面側面にあるんだよっていうことの対比ね。
いやいや、君の話最近やってたわけじゃないか。今語られても。
これがね、
ただ好きな話
だね。だから実はこう、このセリフが、そのそんなにその、なんか変なセリフじゃないのよ。さっき今言っちゃってたじゃん。
ああ、
タキ君のセリフじゃなくてみたいな言ってたけど、これ実は重要なセリフ
だ。いやいやいや、違う違う、熱量が違うから。いや、わかんないよ。いや、俺ぐらいのライトなやつは、言うよ別に。フリークだけだから、そんなん言うの。
それはね、
それ考察行き過ぎちゃってるかもな。
そういう感じですね。そういう感じのあの、ライブでした。
いやいや、何が誰かが悲しかったこんなすごい。
そうか、みたいになっちゃう。
なるよ、それは。
みたいになっちゃうか。
この影で。
確かに、みたいに。
苦しんでる人いるみたいになっちゃうから。久しぶりよくないかもな。
いやー、久しぶりにね、あの、ソシニーに会えて、
ソシニーって何なのか。
いやー、でもなんか、まあ、ソシナさんやっぱね、なんかこう、なんて言うんだろうな。なんかやっぱ、俺らのさ、恩者ではあるやん。
なんかそう言ってたな、それも。急になんか、ライブ中に。なんか、ソシニーは、みたいな。ソシニー、みたいな、ソシナさんに。あの、本当に、腐るない勇者で助けてもらって、本当に、恩者というか、みたいな。恩者
いや、本当にね、あの、恩者というか。いや、ちょっとね。
恩人じゃなく、恩者。
なんかこんなに、うん、まっすぐ恩人の人って人生でいなかったから、俺。
あ、はいはい、
なんかその、まっすぐ恩人というか。
なるほどね。
で、なんか本当にまっすぐ、うん、なんか、好きというかさ、ま、はいはい、っすぐありがとうとかさ、ま、うん、っすぐ、そういう人ってあんまいなかったから。
確かに距離感とか、
ね。俺わかんないんだよ、粗品さんのとの絡み方が。
その、確かにずっとなんかドギマギしてた。
俺なんか粗品さんにななんていう風に、なんか、
いやいや、
他の芸人さんと違うというかさ。
わかるわかるわかる。なんかその、なんか、ダサいとこ見せられない。
うん、そう。
しっていうのはね。
なんか、そもそも粗品さんがさ、有名、
うん、
有名人というかさ、もともと見てた人やん。
うん、
で、もっと見てた人への緊張感とか、よりも、
うん、
なんか、この恩者に対する。
いや、恩者が分かったよ。
なんか、なんて言うんだろうな。
うん、
恩者に対する緊張感がやっぱあるな、俺、粗品さん。
なるほど、
ね。なんか、絡みづらいっすね。
ええー。
粗品さん。
あ、もうそうなんや。謙遜とかがいろいろあって。
なんだろうな。
絡みづらいんだ。
やっぱり、会えたら嬉しいし、みたいな。
うん。
なんか不思議な感じだな。
はあ。
お父さんがいたらこんな感じなのかなってい
う。あ、粗品さんお父さん。
なんかお父さんなのかもしれない。粗品とか言ってたけど。
ああ。
なんかお父さんって感じかもな。
さあ、そんな、僕もそんな反
応。一個下なんでね、僕
は。君悪いよ。
いや、そうっすね。まあ、そうっすね。まあ、年子って感じですかね。はい。あ、大谷翔平がね、年子生まれましたよね。
それで思い出した。そんな挟み込むほど。
おめでたいですね。
あ、取り上げてねえだろ、これで。
いにしおめでたいですね。
あ、まあ、確かにそんなニュースもありましたけど。
はい、素晴らしいです。応援しています。
ただ
生命の誕生を応援しています。
法の言い方やから。
いや、そうね、なんかだから、
うん、
まあ、嬉しさありつつ、やっぱ緊張。
まあ、そうやな。
でもなんか普段の緊張とは違う緊張。
確かに。
しちゃうな。
うんうんうん。
なんか愛してんだよな、俺。愛してるって感じかも。
粗品さん
を。うん。愛してる。
愛してる？
うん。愛してるね。
君割り。ずっと意味わからん感覚が。
やっぱでも粗品さんがね、
粗
品さんがね、言ったことはもうなんか全部叶えたいっていう感じかも。
ええ？
うん。
叶えたい。
粗品さんが言ったこと全部叶えてあげたいって感じかも。
あ、何その感覚。
そんな、いや、なんか不思議だね。なんか同棲してるみたいな。
うん、え、どれお兄ちゃんなのかお父さんなのか、愛してんのか、
同棲。で、同棲してるみたいな感じかな。お兄ちゃんと同棲してるみたいな感じかな。
あ、家を出て、
そう。
二人で家借りたみたいな。
そう、二人で家借りたみたいな感じかな。
じゃあもうわかんねえや。
うん。いやでも嬉しかったですね。これまあ単純にこの第1回に呼んでもらって、このこけら落とし公演に呼んでもらってね。嬉しかったですね。うん。
なんか、間違ってたらごめんけど。いやお前どれもいねえだろ
はい。
間違ってたらごめん。なんか、いろんなもの出してきたじゃん。その、お兄ちゃんかもとか、お父さんかもとか。 恋人みたいな、愛してるとか、そう、どうせ弟と一緒に住んでるとか言って、いや、どれもいねえからわかんねえだろかなって、なんか、パスだったら、パスだったら言わないといけないけど、ね、本当になんか、お前が干渉に浸ってるんだったら、
あ、ごめん、俺パスのつもり
だ。おやめろやじゃなかったとしても、
確かに俺どれもいねえ。
お前やめろや
ごめん。
おやめろや。
確かに俺どれもいねえや。
やめて。ただ俺がやばいやつだった。
そんじゃわかんねえか。
ムーブやばいけど。
そんじゃ俺にわかんねえか。
やめて。あれでもいいかもね。そういう感覚の人が。ってのは。
いやでもなんかまあ確か不思議なね、つながりというか。
確かに。
なんか、普段から劇場で一緒になる先輩とはまた違うもん
ね。そうね。その先輩たちにももちろんそのリスペクトとか感謝はあるけども、うん、またちょっと違う。
いろんなつながりが、縁が増えていって、生きてるって感じするね。
そんなに、
うん。
あ、そんなに。
これは嬉しいよ、本当に。
確かになんか重要な局面で会うから、なんかよりその時のなんか。
確かに確かに。
自分のメンタルと連動してるのかも。
うん。
二回戦落ちた時とか。
決勝
行けた時。決勝行った時とかに、の、なんかメンタルに戻るというか。
うん。
ってことはやばいんだって体が反応するというか。
確かに。
そういう人ですね、なんか。いや、ありがたいです、すごい。
いや、これね、ぜひ。
第1回目に携わらせてもらえたんでね。
はい。
ぜひ。
確かにな、もうでもだいぶお笑い界でやれることはなんかなした感じもするな。
ええ俺らが。
うん。だって、正直一線級の芸人の場所には行っちゃってるんだよ
ね。いや、すごいって。
M1 グランプリのファイナリストだし、
言わねえんだ一線級の人
は。その粗品劇場とかの第1回に呼んでもらえるとか。
まあ光栄ですよ。
なんだろうな。正直一線級の場所には行ったというか、お笑い界のね。その芸能界にこそ行けなかったけど、俺らは。
じゃあダメじゃん。それ一線
級。いや、俺ら芸能界にこそ行けなかったけど、そのラビットにこそ出れなかったけど、なんかお笑い界という面では、お笑い芸人が入ったタイミングで見る世界、広がってる世界の中では、かなり一線級の場所にいますので、うん、はい、今日芸人辞めます。
今、思い出したように辞めるやついねえよ。
ラノベ作家でやってきます。やってきます。
一作目まだ出てないやつが。
前に、はい。
やばい宣言。
かなり気合い入れて、カジ切ろうと思います。二作目も出しませんよ。
はい。
一作目の売り上げだけのみで、はい。
聖書みたいに売り続けない
と、はい。聖書みたいに売られてけばなとは思います。本当に。
いや、まだ見てない景色全然ありますから、
ね。まあ本当、これ以上ない気もするけどね。
かなりその見せさせてもらったけど、まだありますから頑張んないと。
ああ、そうだ。確かに来年この景色もありますね。
はい。
ハラワングランプリ2027開催予定。
よいしょ。いや、これ本当にすごい大会でして。
はい。
マスダワングランプリっていうものが第1回開催されて、それから脈々と、
はい。
東京吉本のお兄さん方が受け継いできた大切な素晴らしい大会。
はい。
で、先日2026年。
はい。
の、勝山ワングランプリが開催されました。それがもうすごい大盛り上がりで、
うん。
立ち見までいらっしゃるという状況でございまして、うん、来年が私、ハラワングランプリを担当させていただけることになったという運びでございます。
はい。これで、まさかのですけど、はい、私もこれを腐しません。素晴らしい、ユニシュアル。
じゃあ怖い。じゃあ怖い。
いや、これまずその失礼に当たりますから。
いや、もちろん。
そもそも、はい、粗品さんのような粗品さんも恩者ですけど、はい、やはり影山さんもね、我々にとってはもう、大兄貴というか。
いや、かなり大兄貴。
その、親分ですから。
いや、マジでそう。
はい。からも脈々と受け継がれてきたこの大会、
はい。はい、マジです。
もちろん。
はい。
てかまあ、かなり、正直ふざけてるけど、
うん。
だいぶ名誉。
かなり名誉。
名誉ではあるし、
そう。
そうそうたるメンバーだから。
うん。なんか、粗品さんもターニングポイント2期だけどさ、影山さんもターニングポイント2期だからやっぱ、いろんな賞レースの予選の前は、大喜利蔵さんあってとか。
確かに。分水嶺2期だから。
う
ん、
そうそうそう。
その、それこそね、うん、ま、この、これもな、説明むずい、長いしむずいけど、うんうん、このなんかなんとかアングランプリっていうのがね、うんうん、脈々と増田さんから受け継がれていって、ね、ああまあ、元ダイヤモンドの野沢さんとか、
はい、
あ伊藤さんとか、
はい、
あ、畑中さんか。
畑中さん。
小沢と畑中さんとか、
有宗さん。
有宗さんとか、まだ小橋さんとか、
はい、
刺身さん。刺身さんとか。
で、
土屋さん。
で、勝山さんで、僕ですね。 22期の僕の代まで。で、
なんかそれぞれの代の、うん、なんか、なんとなくこの、今のラインナップでなんとなくわかるというか、うん、空気感が。
はいはいはい。これっていうのはね、
絶妙に、一番トップの影山さんが支配できそうな、支配できる塩梅の、しかし無名ではないみたいな人をピックアップしてってるんですよ、これ。
確かになんか、そう。まあでも特徴としては、大柄で、ちょっと黒くて優しいやつみたいな、なんかその、
イメージね。
イメージが。
まあでも白さもあるけどな。
ああ。
ここ最近。勝山さん、土屋さんとか、そうね、小橋さんとか。まあなんかその、なんか、まあなんだろうな、うん、言葉選ばずに言うと、うん、なんかね、ヘナチョコのやつって感じですよね。
選ぼ。俺より上しかいない。知ってる？
言葉選ばずに言うとヘナチョコのやつ。
いやいや、選んで。選んでくれ。いやいや、ヘナチョコというか、なんか。
ヘナチョコだけど、切れたら怖いみたいな。全員。
ヘナチョコだけど。普段優しいけどとかじゃなくて。ヘナチョコだけど。
ヘナチョコだけど、切れたら怖い。
めっちゃ怖いやん、じゃあ。
人たちだよね。いや、そう、でもこれ、うん、こう開催されて、うん、なんかこれ、まあ一応、幹部会とか言っていいの？
幹部会はもうもちろん出てますよ。
幹部会とかは喋って大丈夫？
あ、大丈夫です。はい。そのやめてください。なんか喋っちゃいけないことがあるみたいな言い方やめてください。
こう幹部会っていう組織なんだよね。
そうです。そうですね。幹部会。
増田さんから
筆頭に。
筆頭に今幹部会っていう、はい、組織があって、はい、今まで、この今まで呼ばれた人、選ばれてきた人たちがその幹部会に入っていくっていう。はい、で、今回、この原ワングランプリは、はい、原が、まあその一番の決定権を持つ。
はい。
だけど、はい、原が何かを決めたいときは、まず幹部会に、はい。話を通さないと、はい。
だから、例えば、まあ出場者の選定も、全部俺の仕事
になる。原ができる。
で、でも、僕こういう人出したいですっていうのは一回幹部会にあげないといけなかったり、来年の、じゃあ2028の、
次のね、
名を冠するやつは誰だ、後継者は誰だってなったときも、僕が一応、決めれるんですけど、この、こいつどうでしょうかっていうのは幹部会に一回あげないと。で、これ、めっちゃ怖いのが、その、増田さんにね、
うん、
なんか、めっちゃ気早いですけど、じゃあ来年僕らの後輩だったら、この、こいつがいいと思うんですけど、どうですかねみたいな言ったら、あー、まあ俺はいいと思うけど、一回幹部会に聞くわけ。なんか増田さんがまだ、幹部会の中でも下みたいな、立ち回りしてんのがめっちゃ怖い。
確かに、一番上のはずなのに、うん、幹部会の中にいる人間みたいな空気でね、
喋って。橋渡し役みたいな。
なんか幹部会というもののね、全貌を見せないようにしてんだよね、増田さんは。
なんかね。
だからこの組織がどれぐらいの規模感なのか、まあ俺らでさえ計り知れないというか。うん、
本当に。
で、まあ、原が、究極原が、めっちゃ殺したいってなっても、うん、幹部会全体が拒否した場合はもう無理なんだよね。
これは無理ですね。
これだいぶ組織だね。
かなり組織ですよ。
で、まあ、それぞれ、その名を冠してる者たち、うん、幹部会に入っていく、うん、まあ、原とか勝山さんとか、うん、土屋さんとか、うん、で、あと、ま、その上で言うと、増田さんみたいな、そうね、うん、それぞれいるじゃないですか。
はい、
これらの相方は一応、名無しって呼ばれる。
うん、幹部会には属するけどね。
幹部会に属する。
する
んだ。幹部会に入るんだよ、
ね。入れる。
結果として。はい、けど、なんか、名無しとして。
やっぱね、ナナシの扱いはね、やっぱナナシって感じだった、ライブ当日は。やっぱり、名を冠した周りの人が優遇される、すごい。
あ、ナナシはやっぱちょっとだけ下というか。
うん、そう。やっぱ周りの人が幅利かせてたというか。めっちゃ怖かったのが、なんか、その楽屋でさ、楽屋入りして、で、わー、始まるなーみたいなのしたら、なんか増田さんが、わーって言い出して、なんか、え、なんすかって言ったら、机の上に、おにぎり10個と、サンドイッチ6個と、コーラとお茶置いてやって、わ、なんか、手紙と差し入れ置いてありますって、なんか、今日は出演ありがとうございます。ご自由にお食べください。幹部会って書いてあって、なんかありますとか言って、わ、すごい幹部会から来てるみたいな。
いや、もう、そこにいるメンバー以上ないだろ。
で、刺身さんが、わ、幹部会だ、すげえ、ありがてえとか言ってんだけど、いや、あなたたちが幹部会じゃないんですかってなって。
まだ上部の組織があるみたいな。
結構矛盾してたっていう。
まだ上がいる感じをやっぱ出したいんだ。うん、ネルフみたいな。
なんか。
雰囲気出したいんだよ。顔の見えない重役のいる感じというか。
すごい。そういう。
いや、いろんな、確かに。公安味もあるというかね。確かに。公安の雰囲気もある。
でも、やっぱ団結力がすごいから。
俺もだからもう入ることは決まってるってことだもんね。
まあそうだね。七種として。
七種として。うん、で、なんかお揃いのスーツを買うっていう説もあるんだよね。今、幹部会で、お揃いのスーツを買って。
そうね。
で、なんか、俺が最初聞いた時は、ナーリが金バッジをつけて、
うん、あ、はいはい
はい、七種は銀バッジをつけるっていうのを聞いたんだけど。
はい。実はですね、その話も。
え？幹部会で？
幹部会のグループで進んでまして。先日田畑さんから一枚の画像が送られて
きた。七種だよね。
はい。この画像が、この画像が来ました。
金バッジだ。
で、この画像来て、金バッジできました。四角は並べられた規律。笹の葉は筋、規律、縦社会。五枚でやることが、五枚であることでそれが五千円を意味する。丸は絆であり組織。規律の中で結ばれた幹部会が毎年の5000円という掟と、切れない縁を背負っていくという、そんな意味を込めました。で、送ってきて、それに一番最初に反応した勝山さんが、かっこいい。やばいです。
かっこいいかな。
トリップしてます。
1個目。1個目かっこいいかな。
かなりだから。
いや、かっこいいけど。
どんどん勢力増してきてますよ。
で、これね、選ばれた幹部会の人たちが、5000円の賞金を、うん、一人5000円出すんだよね。
そうそう。
だから、なんかキャリーオーバーシステムというか、人が増えれば増えるほど、
そう。
この賞金が上がっていくっていうシステムなんだよね。うん、まずこの、なんとかワングランプリが。
そうそうそう、うん、今年は8万円だった。
みたいな。うん、来年はじゃあ、
9万円。
9万な。
俺と吉野の5000円。
が俺も払うし。で、9万ってことね。
9万に。
みたいな感じになってくっていう。で、これ俺聞いてゾッとしたのが、うん、これはもう何があっても、払い続けるみたいな。
はい。
芸人を辞めても、例えば。
はい。
辞めてもこれ払うらしいんですよ、僕。
そうです、そうです。
僕たちとか、はい。で、万が一死んだ場合は、遺族が払うらしいです。
っていうのを楽屋で聞かされて、いや、怖いって、みたいな言って。で、ライブ当日、フルでそれ言ってて、みたいになって、後ろに座ってた幹部会が、怖すぎるから。怖すぎる。
まずね、解散してるダイヤモンドをね、はい、集めてるわけです
から。そうですよ、これは。
この幹部会の強制力。
ここでしか一緒にならないって言ってましたから。
いや、素晴らしいですね。
はい。はい、すごい組織に入れてもらいましたっていうことが。
いや、ありがたいです。我々もね、はい、ぜひ尽力していきたいです。やっぱ幹部会と、もう粗品さんのために我々はやっていきたい。
二強。
で、次の粗品劇場、土桜さんが出るんで、はい、幹部会からまた、一組は多分、潜入し続けたい、はい、続けれるんじゃないか。
幹部会の枠があって。
幹部会の枠が。
幹部会仕事だから。
多分、幹部会の枠が一個あると思います。
そう。
第3回目も期待しといてほしいですよ、粗品劇場。
これグループ
ラインで、ドンデコルテとかだったら、
はい。もうそれも幹部会仕事。
幹部会仕事ですから。
M1 ツアーも幹部会仕事だったんで、あれは。
ミカボとかだったら、その幹部会の枠があるってことですからね。そうです。その、第3回に。
ご期待ください。
まずなんか実践。
はい。
クソだよって言うんですか。
はい。お願いします。
なんか、ラジオネーム、そよ風さん。原さよしやさん、こんにちは、
はい。
私は学校で友達にメゾンを布教しまくっているのですが、ある日友達に私、メゾンのおかげでマクロスとトラドラにドハマりしたわ、と、とても笑顔で言われました。後日一緒にカラオケに行ったら、生還飛行に始まり、プレパレードに終わるという最高の日になりました。またもう一人の友達は M1 を一度も見たことがないと言っていたので、一旦漫才を見てくれとプリキュアのネタを送ったところ、初めてお笑いを面白いと思った。あとおすすめに流れてきたから魚の学校を見たよ。最高だった。と来て泣きそうになりました。メゾンの良さがこんなに伝わるなんてととても嬉しくなりました。私はメゾンに出会うことができて本当に良かったなと思っています。これからも友達と一緒に応援し続けます。大好きです。
は
ぁ、あ。あ、はい。わかりました。
いや。わかりましたじゃなくて。わかりましたじゃなくて。
あ、はい。
あ、はいじゃねえよ。そう、青春の。
あ、そうっすか。
1ページに僕らが。
ああ。あ、それでもなんか、その、なんて言うんだろう。趣味を周りに進める自分が気持ちいいとかじゃないですか。
やば。おい、どうしたんだよ。最初の。楽しそうな。お前は。上がってないな、全然。すごいね。 今の子が見てもマクロスとかトラドラはもう面白いんだね。
当たり前だろ。あ、いや、
その否定的な意見ではないです。ナイス。
当たり前だろ。
あ、すいません。
お前今からじゃあさ、商店に殴り込んでこいよ。
いやいや、そんな。
あ、今の人が見ても、これ落語って面白いんですね。って言ってこいよ。
いや、言わない
です。商店に殴り込んでこいよ。
いや、行かないです。ごめんなさい。
行く？今から一緒に。殴りに行こうか。
え、ちゃいやす。
いやいや。何よ、お前。やるならやるけど。
いやいや、やらないです。
やんない？
はい。
オッケ
ー。こんな静かに終わんない。いやー、すごいな。だからびっくりしちゃうの、毎回。高校、学生さん、高校生か中学生か分からんけれど。なんか、そうなんやっていう。学校とかの話題に上がるぐらいの芸人なんやって、なんか思うな。
まあまあまあ、確かに。でも、一線級の芸人ではあるからな。
それやめた方がいいよ。
それはまあ、あるんじゃない、普通に。あ、いやいや、なんかもうこの程度で、なんかお前、その、拾うな。どしどしとけ。な。俺がその、だから、俺が風邪受けるわ、だから、前のさ。
ああ、
うん、だからもう、そうそう、ビビんなよ、こんなんで。な。
言ってるという
か。あるあるある。あるあるあるある。
あんまねえだろ。
あるあるあるある、あるよ。
落ち着かねえよ、別にあるって言われても。
大丈夫、あるある、大丈夫、大丈夫、あるある。
落ち着か
ない。大丈夫、ある、あるからな。大丈夫って。そうっすね。で、マクロスとトラドラにハマったのは本当に素晴らしいことです。
うん。
これありがとうございます。
ああ。すごいね。
そうっすね、いいっすね。でもまあ確かに、ま、え、マクロスは、フロンティアのアニメ版を見たんですか、それとも劇場版も見ました。劇場版は偽りの歌姫とさよならの翼両方を見て、最後時の迷宮見たって感じですか。ちょっと細かく書いてないんで分かんないんですけど、どっちですか。
分かんでいいやろ別に。
どれですか。細かく書いてないんで
分
かんない。
マクロス見たっていいやろ。
どれなんですか。マクロス F ですよね、もちろん。青函飛行って書いてるんで、まあまあ、
そうじゃない。
どれですか。
どれでもいいよ別に。伝えたいのそういうことじゃないから。
あ、なんかマクロスっぽいねそれ。そのセリフマクロスっぽい。
そうな。伝えたいことそういうことじゃないから。
あ、なんかマクロスっぽい
ね。知らねえよ。
最近ね、おっぱしゅうしも二人とマクロスフロンティア見てくる。
知らねえよ。
あの、この前、ま、あの、おっぱしゅうしと、
あ、言って
たな、僕と笹本さんの4人で、あの、マクロスの話、隅っこでしました。
おっぱし
ゅうし。隅っこでいっぱいしました。
あ、隅っこなんや。
はい、隅っこでいっぱいしました。
え、もう喋ることねえだろてか、マクロスに関して。
いや、これでもね、新しく見た人からの意見とか、めっちゃいいというか。
そうな。
なんかまあ、そうですね。まあ、ヒロタさんがオッパ収支の、
うん、
あの、なんかマクロスフロンティアの、あの、劇場版の方を見て、うん、で、なんか、あ、これこっからちょっとネタバレになるんで。
いいわ、もう。
あの、気をつけてほしいんですけど。あの、後半、いや、これマジでマクロス今から見た人絶対聞かないでください。
いねえよ。
これ絶対聞かないでくださいね。
いねえって。
あの、どうする、どうし、今何分の段階みたいな、ピン刺そう。ここ。ね、ネタバレのやつ刺せよ、ピン。
タイム。
な、絶対。タイムの、ピン刺せ、タイムのピン。な、
タイムのピン。
ピンタイム刺せ。
ピンタイムって言う。
だから、あ、こっから一回ネタバレです。ちょっとだから、で、マジでネタバレなんで、うん、一回待ちます、出るまで、みんなが。この、幅を持たせます、その、
今、
急に、
操作してる時間
だと。その、ピュピュンって、この間に聞こえちゃったらあれなんで。
いいよ、別に。
ちょっと一回、ここ、空間作ります。
いいよ。
5秒ぐらいの空間、今、
どっか行きます。どっか行きます。
こら。
どっか行きます。
猫に
行き。どっか行きます。
ちょ。あの、すいません。え、でも今のマジでカットするとして。5秒空間作ります。
最悪。
5秒空間を作ります。
分かったよ、もう
作る。1、2、3、4。あ、もう行っちゃいます。あの、あのね、これ、こう、あの、マクロスの劇場版では、うん、実はね、あ、もう大丈夫か。みんな知ってるからあれなんですけど、あの、後半では、うん、ミシェルと、あの、クラン、っていうね、いるんですけど、うん、ミシェルがアニメ版では死ぬけど、うん、劇場版ではミシェルが死、あの、死なないじゃないですか。
でも知ってる程度でし
ょ。っていうね、こう、マルチエンディングみたいな、はい、変わるんですけど、はい、で、なんかこの劇場版で、あの、ミシェルが死ななかった時、うん、一旦ミシェルが被弾して、
うん、
で、死ぬかもって思わす演出があるんですよ。その時に、まあ僕ら最初初見で見た時は、あ、やっぱりミシェルが死ぬんだ、
まあまあ、
と思ったらミシェルが死ななかったみたいな。で、ミシェルが被弾するときに、なんかクランがね、ミシェルのまあ恋人、役の、恋人のね、クランが、ミシェルのことをね、こうバッて気にするみたいな瞬間が一瞬見えるんですよ。はい、この時に、まあ、ここからは俺の勝手な解釈なんですけど、ミシェルとクランだけ、 あの、アニメ版の記憶を、が、こう、少しだけ、この心にね、脳にというより心にこの記憶が残っていて、うん、クランはミシェルが死んでしまうことを本当に、一回死んでしまったことを本当に知ってて、俺らよりも少し早く、そのミシェルの被弾に気づいたような雰囲気があったんですよ。だからアニメ版で死んだけど、劇場版で死ななかった。そのアニメ版で一回死んでるからこその、この、本来は別の世界だけど、うん、この世界観の記憶がなんだか心に刻まれてリンクしてるような気がしたのよ、俺は。
はあ、
だから死ななかったことをクランもすごい嬉しいというか、
はいはいはい、
てか助けられたみたいな気持ちというかね、この感覚、うん、これを言った時にあのヒロさんとかもね、あ、いやもう確かにみたいな、うん、なって、でもヒロさんがなんかそのでもこれ作者がこの二人を死なせないっていう書き換えをした、
うん、
ね、
うん、
作者がこの二人を死なせないって思ったこと、その気持ちこそが、なんかこのミシェルとクランの気持ちなのかもね。って言って、うん、俺と笹野さんが、深いねって言いました。
知らんわ。なんだこれ。
ここから聞いて大丈夫です。
いいよ、聞かねえよ。聞かねえよ、別に。あんな追い出され方したんだから。
だろうなぁ、そうっすね。
あ、いや、じゃあまだ喋れる余地はまだ大いにあったんだ。その新しい人の視点も。
うん、なんか。
聞けたりとかして。
作者がそれを活かしたっていうことが、うん。
え、うん、ちょっとなんか言ったんだけど。なんか追い出して、呼び戻して言ったんだけど。
いや、これまだまだね、いろいろ喋れるというか。
あ、いや、もう大丈夫ですよ、本当に。過去の回でいっぱい言ってくれてるんで。
うわ、確かに最近あんま喋れてないよね、マクロスの話。
もういいよ、だって喋ったやろ、喋れること。
それできてない気してきたわ、最近。
あ、そう。
なんか来週あのマクロス回にします。
いや、きついな。
マクロスずっと喋りますね。
いや、もう喋ったねえだろ、もう喋ること。
あ、そういえばあの、思い出したんですけど、
はい、
この前あの、幕張。
うん。
の時かな、
うん、
になんか男の子がいたんですよね、小学生ぐらいの、
はいはい、
男の子が来てて、うん、でなんかその前説の芸人の子が、うん、そのなんかこうお客さんにこう客いじりみたいなしてく上で、うん、なんか男の子が、うん、そのなんかお客さんにコール&レスポンスでこれしゃあの叫んでくださいっていうのを男の子が元気よく叫ぶみたいな、
う
ん、フォーサイクロンみたいなのを男の子がめっちゃ元気よく叫んでて、男の子の声が聞こえて、うん、なんかこう和むみたいなのがあって、う
ん
う
ん、
あ
みんな、
それ僕らも袖で聞いてたんで、うん、僕がバーって出てって、うん、なんかあのさっきすごい大きい声出してくれてた男の子はどこですかみたいになって、うんうん、でなんか男の子いて、うん、さっきの感じでもう一回ちょっと叫んでもらえるって言ったら、その子が、うん、フォーサイクロンって叫んだんですよ、
うん、
だから僕があのその200倍の声量でフォーサイクロンって叫んでなんか大人と子供の違い見せつけたんですよ。
ふざけんな
一回ね。
ふざけんな。
まあ簡単に言うとあのなんかちっちゃいあのポークピッツみたいなチンチンをあのに巨根くっつけたっていう。
くっつけた。
そのなんか、オスとしての違いを分からすみたいなあるじゃないですか。
くっつけたっていう表現だな。なぎ倒したとかじゃなくて、くっつけた。
なんか、オスとしての力を見せつけるみたいなあるじゃないですか。ね、なんか、その感じ出したんですよ。
はい、
僕ね、
はい。
で、そしたら、うん、まあ、なんかその回があってね、まあ、とりあえず僕が男の子よりも、なんか、200倍ぐらいの声量出して、はい、で、なんか、天津さえなんか僕が、あの、僕の勝ちですみたいな、確か言ったんですよね。うん、僕の方が出ますみたいな。
これ
で、まあそこはもう、もちろん受けなくて、なんか、うん、なんでそんなん言うのみたいな、空気になって、幕張のお昼が。
グロいですよ。
ってなったんですけど、
うん、
そしたらなんかその、なんか男の子と一緒に来てたお母さん、
うん。お母さんかな。
から、なんか DM が来たんだよね。
う
ん、
そうそう。
そう、DM が来て、うん、原のとこに DM 来たんだ
よ。俺のとこに来て、なんか先ほどの回を見させてもらってましたみたいな。
うんうん、
実はあの子は私の子で、みたいな、
うん。
なんか、実はメゾンの大ファンで息子が、みたいな。
え、マジ？
単独の配信も買って、期間中は擦り切れるほど息子は見てましたし、
え、マジ？
その後、あの、猫日記を、あの、子守歌にして寝てますと。他の子が。
フォーサイクロンの男の子、あの、本当にごめん。
聞いてるから、これも、だから。
本当にごめんね。
そう。で、 で、なんか元気もらえたみたいな。帰り道に、いや、メゾンにいじってもらえて、泣くほど嬉しかった。明日からも頑張ろうねと、息子から言われましたって、お母さんからメッセージ来て、本当にありがとうございます。
これやばい。
うちの息子にをいじってくれてありがとうございます、みたいな。また行きますって言って。で、なんか、お手紙が、なんか、その後、スタッフさんからいただいて、多分さっきの男の子やと思って、うん、裏パって、その、宛名の、じゃない方見たら、その、なんか絵描かれてあって、
うん、
そしたら、あの、メゾンの単独でやった牛丼屋の最後のシーンですって言って、めっちゃ撃たれて血出てる吉野6体ぐらいと、あの、俺がめっちゃ牛丼屋やってる絵描かれてて、泣きそうなったな。うわ、ここは描いてくれるのもなんか嬉しいな、みたいな。俺らが漫才一生懸命やってるとことかももちろん嬉しいけど、なんか、あの、吉野がいろんなキャラやって、撃たれてるとこやってくれるみたいな。
いや、俺らって本当に活動してたんだ。
いや、
俺らって活動してたんだな。
小さい子でも。
この子がこの世に現れるまでなんか活動してないと思ってたわ、俺。
色づいた、これで、やっと。
なんか人間がいないと、うん、その、世界を認識することもないから、うん、世界が存在しないみたいな感覚に近いというか、う
ん、何やその
一個この子が存在しないと、うん、俺らは活動してないのかもしれない。
認識してくれる人がいてこその活動やしからな。
いや、なんかね、これ聞いた時マジで震えましたね、う
ん、いや、めっちゃ
なんか本当にやっぱり
気持ちになったわ。
だから気をつけていきたいというかね。
いや、そうだよ。
だからまあ、
ピッツとか言わない方がいいよ。だから当然だけど、この話始めたのになんか言ってるし、俺がこの話しだして言うとかじゃなくて、自分のこの話して自分でフォークピッツって言ってるから。
いや、なんかそうっすね、うん、だからまあそうっすね、ラジオの最初もちょっときらめきで入っちゃったっていうのはあるかもしれないですね。
いや、その後やばいから、高校生に悪態ついたりとかしてるから。
いや、まあね、でもまあそうっすね、すごいね。いや、そんなだいぶそれ芸能人だけどな。
まあ、結構な、そう、嬉しい。
てか、やっぱそうっす、一線級の芸人だ
な。やめろ、それ。
っていうふうに思いますね。本当にありがたいです。
どうな？
いや、男の子が俺ら、そんな小学生の子が俺らを楽しんでくれるんだな。
うん、
いや、嬉しいわ。頑張ろうと思いましたね。
はいはい。
久々に。うん、あ、でももちろん普段から応援してくれているお客様方のことも大変ありがたいと思っておりますよ。
いらねえよ。いや、いらねえよって。そうです。言わなくてもいい
よ。あ、言わなくてもいいよって意味だよな。
そっちに関しては
いらねえ。言わなくていいよっていう意味です。うん、その、いらねえよとか本当に思ってなくて。
それがいらないんだよ。
こいつは。違います。
分かって
る。割といいやつなんですよ。
割とってなんだよ。
本当にね、気をつけてくださいね。いや、でもなんかな、まあ、でもなんか本当にみんながね、本当みんな大好きですね、最近。
戻ってきたなんか。
最近みんな大好きです。もうなんか、お客様のおかげだなっていうのもあるしね。本当に。なんか皆さんのおかげでしたというかね、本当に。
はい、
そうです、食わず嫌い王です。
食わず嫌い王です。ではないよ。
やっぱもう芸人さんもいい人ばっかりですし。
芸人さん、
はい、芸人の方々もいい人ばっかりですし。
まあまあね。
いや、なんか最近新しい場所でお仕事させてもらう方もいい人ばっかりですし、うん、そして見てくれるお客様も、うん、なんか本当に力を明かしてくれるなということで、でもなんかやっぱ一番は僕相方好きです。
うん、きめえな。きめえな。
でも僕相方好きです。
気持ち悪いな、
はい、っていうコンビです。お願いします。
いや、変な締めしなくていいよ別に。
いや、嬉しかった。だからこんななんか男の子が、
うん、
うん、でもまあね、その声量とかまだ僕の方が段違いで上なんで、
う
ん、
そこどうで
もいいか。なんかそう、おごり高ぶるのだけはやめてください。なんかでもかなり今ハートフルな回になってて、まあ男の子はいい子だなみたいな感じになってますけど、まあ万が一つまらないレターを送ってきた場合は一律に同じです。気をつけてください。
あそこ特別扱いしない。
それはしませんよ、もちろん。我々は、まあ、
そうです。
今までその死んでいった人たちに
申し訳ない。
はい、
なんで死なせたんだろう。じゃあ
もう一個ね、あの、はい、ハートフルなの来てそうです。
あの来てそう。
ふつおた。ラジオネーム、はるさん。
はい。
はるさん、よしろさん、はじめまして。はい。東方31歳女性です。東方？
東
方。私事の話になってしまい、恐縮なのですが、メゾンさんの M1 決勝進出がきっかけで結婚しました。
おえぇ、ー、すごい。
はい。
私
はずっとメゾンさんを応援していて、たびたびライブに行く、猫日記を欠かさず聞く、プリ合いをすべて4周する程度のファンでした。
してるな。
昨年7月に3年半お付き合いした彼とお別れし、昇進していたところ、うん、メゾンさんが準々決勝、準決勝、うん、さらには決勝進出まで、うん、私にとってこんなに嬉しい知らせはありませんでした。はいはい、私がメゾンさんのファンということを、唯一誰よりも近くで知っていた、夫、かっこ当時の元彼に、うん、決勝進出の発表直後、嬉しさが溢れて連絡してしまい、話し合いの結果、M1 を一緒に見ることになり、そこから復縁し結婚しました。来年2月23日に都内で結婚式を挙げる予定です。どうしても結婚し、で、どうしても決勝進出おめでとうございますと同時に、いつ、何時も全身全霊でお笑いをしてくれてありがとうございますと伝えたくてレターを送りました。うん、猫日記的にはこの程度の面白くない話は求められていないことも重々承知ですので、読まれなくてもいいので、お二人の元へ届いてくれさえしたら幸せです。
いやー、おめでとうございますですね、これは。
僕らって、そんなに異常者ですか？
気づいた。
僕ってそんな人外ですか？そんなに話せなそうですか？そんなに喋れなそうです？もう無理そうですか？僕と関わるのは。
こんな配慮、こんなに ハッピーで。
猫日記は聞くけど絡みたくはないですよね。もし休憩室で一緒だったら喋らないですよね、僕と。
イヤホンしちゃいますね。
その感じします、
みんなから。おめでたいですね。
いや、でもなんかこれさ、
うん、気をつけて。デモが多いかもな。君って。
君って。デモとか多いんだね。
しょうもね。
いや、ね。いや、でもそうっすね。なんか最初にね、結婚しましたって来たじゃないですか。
はい、
なんかその後に、なんかこう、なんか、彼氏と別れて、みたいな。
うん、
で、準々決勝決勝進出でみたいな、
はい、
で嬉しさが溢れて連絡してしまい、うん、話し合いの結果今一緒に見て、うん、そこから復縁し結婚しましたって、なんかここでさ、うん、結婚知れたらさ、一番なんかこのなんて言うんだろうな、話的にさ面白いというか、先に結婚しましたっていうネタバレがさ、こう上に来ちゃってるじゃん。だから最近の多分ショート動画を見すぎてるんだよ。
ふざけんなお前。遂行すんなこんなもん。
最近のショート動画見すぎてんだよね。いいだから途中で夫、かっこ当時の元彼っていうこの時系列が歪んでる謎の説明をさせられてるんだよ、君は。
いいじゃん、別に。
君は、
いいじゃん。
この世にありふれてるショート動画に謎の説明をさせられてるんだよ、君は。
最初にこうトピック出したら止まりやすいみたいな
の。みたいなのをさ。
いや、まんまとだから読んでんじゃん、俺。
でも読まないと思います。読まなくてもいいです、みたいな。なんかそれもちょっとどういう。
おい、やめろや、お前。二人は幸せなんだよ。
ショート動画のさ、テクニック使っておいてさ、読まれなくてもいいですみたいなさ、そんなに怖いか。
人間として何もかも下です、僕らが。幸せになってください。僕らのことはほっといて。
まあでもカップルはね、最終的に別れますから。
分かったよ、もういいよそれも。
残念なこと
に。なんちゅう返事だよ。お前、俺らのおかげで結婚したっつってんのに。
いや、でも本当に嫌です。嫌です。書かれてください。
いや
俺嫌です。俺同世代の人結婚すんのなんかほんと嫌なんですよ。別れてください。
なんでだよ。
お願いします。
いいじゃん別に。
だって俺らのおかげで結婚できたんですよね。僕らにその決定権はないんですか？
ねえよ。ねえだろ。
確かにないか。
ないよ。
ちょっと待って、考えていい？
いや、考えてもないよ。
ないわ。
ないじゃねえかよ。
お幸せに。
唇噛んでいいかと。
お幸せに。どうでもいいや、人の人生だし。なんで聞くんですか、このラジオ。
それだけが疑問です。僕もそれは。
いや、でもそうっすね。はい、いや、おめでたいっすよね。
おめでたい、本当に。こんな、なんかな。
あ、確かに、本当のところはすごいおめでたいと思ってます。なんか、エンタメで嫌な風に言った方が面白いかなと思いました。
大丈夫や。
なんかもう僕も僕で分からないんです。自分のキャラクターが。
いらねえって。
なんか自分の作ったキャラクターに食い殺されている感覚。
冷めるわ。
正直僕はもう規制されてますよ。自分の作ったキャラクターにね。自分の作ったキャラクターという名の針金虫がケツから入ってきて。
そんな規制中なんや。グロ。
なんかもう分からないです。僕の脳はほとんどないです。
そんなに。
もうほぼほぼない状態ですよ。意思はない。傀儡の芸人です。そして僕がこうい この腹いくくってやつは操ってます。傀儡の傀儡です、こいつは。傀儡の傀儡ですよ。だからね、マトリオシカ傀儡といったところですか。もしくはマトリオシカ傀儡界隈みたいな感じですかね。言葉遊びって楽しいな。待って、泣きそう。
いや、勘弁して。こっちだよ。いや、カハハじゃなくてさ。
いや。なんでこんなドリブルしてさ、勝手に無理やりドリブルしてさ、なんか別に。ラジオだからさ、滑るとか滑んないとかないのにさ、ちょっと滑ってるみたいな時間作んなきゃいけないの。
いや、勝手にやったことだから、お前が。知らないよ。
なんかもうやだ。
嫌なんだ。
こういう、なんか、こういう自分が嫌だ。ほら、今もなんか、俺がなんか喋る言葉によって、この先の展開が変わるみたいな。いや、
そうだ、そうだ。
空気にされてます。いや
したんだよ、自分で。
空気にされてます。
いや、そういう空気にしたんだっていう。
マジで日本って感じします。
いや、そんなことねえわ。
黒いです。
そんなことないだろ。
同調圧力。
いやいやいや、待って。
三人なのが良くないのかな、奇数なのが良くないのかな、
そんなことない。
なんか変な感じします。しかもこれみんなわかんないと思いますけど、対面です、僕だけ。作家と原が二人が
挨拶。これ21とは見えねえだろ、
別に。僕が対面です。ずっとなんかその構図出来上がってます。今まで言わなくて我慢してましたけど、告発です。
じゃあこっちにするよ、じゃあ。
告発です。
思ったことね
え。告発しました、俺今。勇気を出して。
いや、カットだよ、こんなね。
すごいズボンを握りしめてます、ズボンの横の部分。
そうじゃん。
そんな人生です、ズボンの横の部分握りしめる人生で。
さっき椅子の上に座ってたからな。
ポケットの下やしわくちゃですよ、どのズボンもね。この2対1の対立構造のせいで。
知らんよ、日々握りしめたの。
ほら、俺がなんかさ、ずっと喋っててさ、なんかそれを、なんか待ってる時間さ、なんかまるで滑らされてます。
いやいやいやいや。
滑ってるみたいな。
そんなことない。お前、ボール離せや、もう、うるせえな。
で、結局、こうやって最後に言った人がシュートだよ。
いやいやいや。
いいよな、お前は、そうやって。俺がさ、滑りながらもゴール前に運んだボールを、なんでだよ、で、シュートできて。いやい
や、そんなことない。
お前、ドリブルしろよ。俺、シュート決めてやるよ。やばりだよ。なんで俺さ、いつもさ、シュート打つさ、ポジションなのにさ、今回いきなりゴールを渡されてドリブルさえしられなきゃいけないんだよ。
なんか泣いてますね。
やば。すかすなよ。いやいや。俺からすかしたなを言わせて、粗品劇場のトピックで集められた粗品さんのファンに攻撃させる気だな。そうなんだろ。全部読めたぞ。
すごい。めっちゃ潜ったじゃん、お前。
一回俺にボケさせて、それを。
フルダイブしたじゃん、お前。
すかすことによって、いや、すかしたなって言わざるを得ない。
か、お前の思考。
すり込みをさせておいて。
一番ダイバー、お前。深っ。すごいね。
はい、ってな感じですね。ありがとうございます。今週はなんかね、素敵なレターをお読みさせていただけることができました。まあ、でもいつも素敵なんですけど。すいません。
俺だ。俺がいる。怖いよ。
なんで俺らこんなさ、攻めてさ、一回引くん。攻めなきゃいいのに。注釈つけるぐらいなら。なんか。
確かにな。どっちもできてないもんね、うん、それって。
ガスコンロのやり方というか、一回マックスでチッてつけて、その、
ちょっと戻さないといけない。
中火にするみたいな。
中火からはやれない。
中火に。IH だったら中火からできる。
確かにね、オールドタイプの芸人っすよ、俺ら。
いやいや、そんな風には言ってないけど。
令和のトラさんっす。行け行けよ、お前。エンディング行けよ、お前。
というわけで、エンディングでーす。
まあ作んない、行け。
というわけで、この番組はスタンド FM、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、各種配信サービスでお聞きいただけます。というわけで、お相手は原一国と。
最近なんかずっとじんわりお笑いの調子が俺良くないです。吉野稲荷くんでした。
いやいや、気になるな。また来週。